市役所からこんにちは。この時間は飛騨高山、大学連携センターがオープンしましたということにつきまして、飛騨高山大学連携センターで、研究員で、ね、いらっしゃいます足立さんと田頭さんをお迎えしてお話を伺っております。さて、前半の部分でありますけれども、この飛騨高山大学連携センターがどういったものなのか、ということについて、教えていただきました。さて、いよいよ、明日から2泊3日で東洋大学の学生さんがいらっしゃるということを伺ったんですけれども、それについて、足立さんからご説明いただきました。さて、田頭さん、その他の取り組みについてもいろいろとお話ししていただけますか。
はい、センターではより大学が身近な存在となるよう、全国の大学の要覧やパンフレットなどをご覧いただけるようなスペースを整えたいと考えております。
はい、
今当センターには高山市がすでに連携している岐阜経済大学、松本大学、岐阜大学、名古屋芸術大学、愛知大学、文教大学、中部大学、名古屋学院大学をはじめとした20大学くらいの資料があり、現在全国の大学にお声かけをしているところです。
はい、
またセンターのフェイスブックでも先日紹介をさせていただいたんですが、先週の日曜日に飛騨世界生活文化センターで開催されるザ・ベスト10コンサートの練習に来ていた中学生や高校生の子どもたち7名が事務所を訪れてくれまして、それぞれ行ってみたい大学の資料を真剣に見ていました。市内の中学生高校生の皆様、また市民の皆様にもぜひお気軽に飛騨高山大学連携センターへお越しになっていただきたいと思っております。
はい、今そのお手元、私の手元にですね、お持ちいただきましたの写真がありますけれども、その中学生高校生が資料を、ね、見ているっていうね、写真ですけど、みんななんかすごい笑顔でなんかね、ワクワク感が伝わってきますよね。
そうですね。
はい、さて、田頭さんは高山信用金庫からの派遣ということですけれども、高山信用金庫ではどのような業務に携わっていらっしゃるんですか。
はい、現在私は、本部の営業統括部営業推進課、コンサルティングチームに所属しております。
はい、
業務内容としては大きく分けると2つになります。
はい、
1つ目は、観光業と農業の専門担当者として高山信用金庫の各営業店からの相談業務、その他に、融資獲得の推進、
はい、
事業者様の経営相談や計画書の作成のお手伝い、その他にも、補助金申請のお手伝いなどをしております。
はい、
補助金申請についてはたくさんのものがあるんですが、最近、やったものでありますと、小規模事業者持続化補助金とか IT 導入補助金などがあります。あと補助金ではないのですが、中小企業と経営強化法に基づく経営力向上計画、というものがあるんですが、それの申請支援などもあり、地域の事業者様にどれだけでも付加価値を感じてもらえるような取り組みを、頭に置いてやっております。
はい、
2つ目の業務としましては、高山信用金庫の地方創生担当というのも、やらせていただいております。
はい、
今の部署に移動する前は実は5年間、融資部の経営支援課というところに所属しておりまして、奥飛騨温泉号の担当をしておりました。
そうだったんですか。
はい、でいろんな旅館さんに訪問させていただき、いろんなお手伝いをさせてもらったんですが、その中で、奥飛騨温泉号にどうしたら国内からの宿泊客が増加するのかとか、インバウンドのお客さんが増加するのかという課題に向き合ってきました。でそのためには、地域の活性化の取り組みが重要だと考えまして、特に平井温泉の地域なんですが、
はい、
ここに登山による地域の活性化ということを重点的に取り組んできました。
登山による地域活性化。
はい。
あ、そうなんです。どんなものなんですか。
そうですね、高山市はやっぱ北アルプスに囲まれた土地柄ということもあり、平井地域っていうのは登山の拠点地、奥飛騨温泉郷の中でもハブ的な役割を持つということでやってきましたが、主な内容としては、各旅館さんに、登山情報誌や登山メーカーのパンフレットを設置してもらったりですとか、 登山者の方が下山した後コインランドリーを使ってもらえるように整備をしたりとか、はい、山の北アルプスのフォトギャラリーを設置したりとか、そういったことをしてまいりました。でまた、平井温泉観光協会さんと一緒に幕開けというクラウドファンディングを利用して、乗鞍岳から平井温泉までの登山道を整備するための事業、はい、クラウドファンディングをやっております。昨年度から始めまして、はい、昨年は166名のサポーター様にご支援をいただきまして、実際に全国各地から登山道整備に参加していただきまして、はい、一番遠いところでは島根県からご夫婦で参加していただいた方も見えました。
そうですか、はい、
で実は、今年度も同じような取り組みをしております、またあの平井温泉の取り組みに賛同していただいた協賛企業様が増えまして、さらに内容を昨年よりグレードアップしまして、でクラウドファンディング幕開けを実施しております。
はい、
実は明日までの募集になっていますが、
明日まで
現在昨年を超える246名のサポーターの方にご支援いただいております。また集まった金額は今現在247万7千円ということで、たくさんご支援をいただいております。今放送をお聞きいただいておる、リスナーの皆様も、はい、ぜひ、ご支援ご興味がございましたら ご支援のほどお願いしたいと思っております。
はい、
またその他の業務でも、昨日なんですが、
はい、
昨日お客様から相談を受けたのが、農林水産省が今募集を開始しておりますディスカバー村の宝、これにチャレンジしたいという企業様がありましたので、そういった相談を受けました。でそれについては、まあ、申請の方法や申請内容について、打ち合わせをさせていただいて、
はい、
8月末の申し込み期限に間に合うように取り組むように予定しております。
はい、
その他にも、昨年度からなんですが、私が高山市の高山市地方創生に関する有識者委員として、委嘱を受けております。実はこの有識者会議に参加したことがきっかけで、今回高山信用金庫として飛騨高山大学連携センターに派遣されることになりました。
そうだったんですね。はい、
で私自身高山信用金庫に就職した動機というのが、はい、まあ、地域の発展につながる仕事がしたいと、そういったような思いがありまして、まあ、なんとかあのこの事業に対して人的なお手伝いができないかと、でうちの、当金庫の役員に相談したところ、了解を得まして、で今回私が派遣されることになりました。
そうだったんですか。
はい、でこれまで当金庫でも地域金融機関として地域活性化のための取り組みをたくさん実施してきました。もちろん、高山市をはじめ飛騨地区の行政側の方々もいろんな取り組みをして見えますが、これがあまりリンクしてないんじゃないかなという実感がありましたので、今回の大学連携センターが、私が派遣されたことでより高山市の発展につながるような相乗効果が出るといいなと考えております。
はい、わかりました。この今度飛騨高山大学連携センターでの業務のどのような部分を本業に生かしていきたいなっていうふうにお考えでいらっしゃるんですか。はい、
そうですね、まだ当センターも稼働して間もないのですごく難しい、質問なのかなと思いますが、はい、地域の課題を解決して、活性化することで必然的に、当金庫にも良い影響があるんじゃないかと考えております。はい、またいち早く地域の課題を察知して、センターの事業だけではなくて金融機関として取り組めることについてはしっかりとフィードバックをして、取り組んでいきたいなと、そういうように思っております。
はい、わかりました。自治体が全く新しい組織として、法人を作って、それからシンクタンク業務などを行うっていうことは全国的にも珍しいことなんじゃないですか。
そうですね、現在は国内において40余りの自治体真空組織というのが設立されておるんですけれども、
はい、
政令都市、また、中核市、それ以外の、地方都市においては、独立型の自治体真空タンクを設立したのは高山市が初めてということで非常に珍しいということになります。まだスタートしたばかりでですね、皆さんにも知られていないと思いますけれども、高山市と情報 共有しながらですね、まあ、地域の方々や、事業者様、団体様などの助けもいただきながら、今まで、あ、ごめんなさいね、今ほど説明した、取り組みを進めていた、いきたいと、そういうことを思っております。
はい、
当センターが高山市にとって、市民にとって身近で頼もしい存在になるように努めていきたいと思っております。
はい、分かりました。ではあの最後になりますが、あのセンターの営業時間等をお知らせしていただけますか。
はい、飛騨高山大学連携センターの営業時間ですが、8時半から17時30分までとなります。休館日は毎週火曜日となっておりますが、火曜日が祝日の場合はその翌日がお休みとなります。また年末年始12月29日から翌年1月3日までも休館となっております。ご連絡先につきましては電話番号 0577-57-5366 です。その他にもホームページやフェイスブックもやっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、分かりました。ではあの足立さんからもどうぞ。
そしたらですね、まあ、個人的な話をしますと、自分には3人の子供がいまして、上の子が9年後、下の子は18年後に、進路を決める、はいはい、ということになりますけれども、具体的な部分はちょっと分かりませんが、
はい、
このセンターの取り組みがその進路について良い方向に影響があるといいなと思いますし、
はい、
高山市におきましても10年先20年先の未来にですね、過去に振り返った時に、この平成29年に飛騨高山大学連携センターが設立して、本当に良かったと言われるように本当に努めていきたいと思っております。
わかりました、ありがとうございます。この時間は飛騨高山大学連携センターの研究員でいらっしゃいます足立直樹さん、そして田頭和弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。